マボ
ーターボーのまちづくりハッピーレディオ。
マーボーこと野葉正弘と
ターボーこと知念忠彦、謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオ。この番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びして、あれやこれやもての話、そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めます。
はい、今日なんか
にぎやか
なこの感じが、
今日大爆笑ですよ皆さん。あ、ハードル上げたけど今日はですね、はい、まあ、いろんなつてを本当に無理やりこじ開けて、
ね、
沖縄ナンバーワン芸人の方に、はい、こういう紹介でいいんですかね、はい、来ていただきました。はい、ではまず自己紹介はご自分でという、はい、無茶ぶりでお願いします。
私が、はい、沖縄ナンバーワン決定戦、はい、O1 グランプリ2023チャンピオン、新都築の新都築です。よろしくお願いします。ありがとうございます。
素晴らしい。
いやー、ハードル爆上がりで、よろしくお願いします。
そしてもう一人、
赤コーナーは
赤コーナーもや、それ、
はい。ボクシングみたいな。
はい、今、新都築青コーナー。今から赤コーナーご紹介。
ボクシングになっちゃった。
具志堅用
高、具志堅用高、具志堅用高のお友達らしいですが、
ボクシングで広げなくていいんです
か。そうです、失礼、ありがとう。ツッコミ最高
ハッピーだな。
朱里之助さんをご紹介いただいた、まあ、僕らのレギュラーお友達を連れてきましたので、はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、FM 那覇向かいの純駆動書店から、今エグゼクティブプロデューサーに就任しました。すごい、森坊こと、うん、森本浩平です。
はい、よろしくお願いします。
なんで今僕が紹介しなかったときと、はい、エグゼクティブなんたらかんたらが噛んでしまうから自分で言わそうと思って
長いです。いや、そしてあの森本さんの肩書きはレギュラーお友達なんですね。
ありがとうございます。
珍しい肩書きで。
いやさん、
ね、お迎えさんですかね。
そうですね、お迎えさんです、うんう
ん、お迎えさんね。
はい、そうです、そうです。はい、
ようこそ。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
いや、僕ね、もう4年、うん、5年ぐらい前に一度出させていただいて。
そうですね。
はい。もうそのぶりで、今日は楽しみに。
うん、いや、本当にありがとうございます。
さらに、朱里さんと共演という。
共演で朱里っぽんの、本当に。
いや、実はね、もともとの出会いがね、うん、RBC の、アップという番組でね。
長さの番組の。
はい、うん。ちょうど番組開始の時に、僕がコメンテーターで、はい、選ばれましたよね。はい、で、うん、MC が朱里さんだったんです。
そうなんですよ。はい。確かにラジオで共演ってそれ以来かもしれない
ですね。正面で喋るのそれ以来。
確かに
記念すべき。
めっちゃ仲良さそうだ
ろ。飲み屋ではしょっちゅう会ってるんですけど。
そうだね。プライベートで喋りすぎて忘れてたけど、ラジオではお仕事は久しぶりですね。
そうなんです。
皆さん、今日は永久保存版ですよ。
いやぜひぜひ、もう本当に
どんな話が聞けるんだろうね。本当ね。
純駆動と、うん、まあ朱里之助さんを絡んだところで言うと、はい、4月になんかずっとレギュラーで落語じゃねえや、はい、何ていうの、何書いてるんですかあれ。
はい、お笑いの、ライブなんですが、うん、はい、まあ、純駆動の方で4月からですね、うん、毎週水曜日19時半から、
は
い、毎週やっております。
ありがたいっす。
それって今も継続
今も継続しております。
ああ、なるほど、はい、4月だけのイベントと思ってた失礼しました。
もう本当に毎週毎週やらせていただいてるプラス、うん、もう今はなんとエグゼクティブプロデューサーが自ら配布用のミニチラシまで作ってますもうありがたいことに
やっぱりね、僕ら関西なんで、はい、吉本興業さんがね、はいはい、やはり毎日若手のためにですね、うんうん、こう劇場を開放してるんですよね、はいはいはい、でやはり出番が多いというところで、お笑いのレベルもね、吉本がもう不動の位置にいるというところもあるんですよね。 なのでオリジンさん、
うん、
もう本当は毎日やりたいんですが、
そうですね、いいですか本当に僕本気にしますよ
僕ら承認
そうリスナーのね、皆さんも承認ですからね。
ああ、そうだ、よかった、ね、うん、最終的に僕たち以外の若手ももう悲鳴を上げていなくなるかもしれないですから俺たちだけずっとやってるみたいな
これは、はい、大体いつも一組が出てるんですか、どんな感じで出てくるんですか、
う
ん、
僕たち新都築 ケとあと若手芸人が中心なんですけど、はいはい、まあまあ若手も僕たちよりももっと若手って意味の、
はい、
もう今1年目2年目の子たちが中心でやってますね、うん
う
ん、はい、
あ本当に訓練の場というか、
そうなんです、ね、もうとにかく滑っていただいて
そう、あのこの前あのネタ終わった後にあのエンディングってあるじゃないですか、はいはいはい、エンディングで告知したりして、それではまた来週もよろしくお願いしますって締めようとしたらですね、急にマイク持った純空堂の店員さんが出てきてここで大喜利タイムって言って何の打ち合わせもない大喜利大会が始まるんですよ。でなんだこれはと思って、そんなこと一回もなかったのにと思ってパッて見たら裏の方で森本さんがニヤニヤしながら見てるんですよいや絶対森本さんの指示で来てるなみたいなみたいなこととか ね
もう鍛えたいというのもね、もう偉そうですけど、いやいや半年後にはもうみんなもう若手の方もめちゃくちゃ面白くなってるというい
やこれがエグゼクティブプロデューサー
はいはいはいはい、
いやでもそこでツッコミ入れるのは純駆動の職員も鍛えてると
そうですね、
そう、あのいいキャラでしたね、成美さん、
なるほど
いいキャラクターの店員さんで、
面白い舞台が毎週水曜日、
はい、そうなんです、
9時半から、
19時半
です、19時半ですね、申し訳
ない、9時半はもう真っ暗になってます、
閉店後に、
あれはまだね、シャッター上がってないっていう、
せんだって俺、まあ、午前中にお邪魔したら、午前中もなんか、テレビ収録みたいなのやってたじゃないですか。あれ何だったんですか。
あれは多分記者会見ですかね。
記者会見。
あ、うん、そうなんです。
何の記者会見ですか。
え、何の記者会見。
あの株式会社オリジンリルっていう、
はい、
あの株式会社を作ったんですね。というのは、はい、オリジンコーポレーションっていう名前の団体だったんですけど、それを、うん、先月の11日に法人化しまして、うん、はい、その記者会見をなんと純駆動で行わせてもらうという
この癒着ぶり
そんなことないですそこに居合わせる偶然の俺の持ってる力
あれなんでいらっしゃるんですか
そう、もう晴れて社長になった、
社長に、
あ、そうなんですよ、もう家も本当に雰囲気と勢いでどうにかやらせてもらってますけど、
素晴らしい。
で、はい、どういった会社なんでしょうかね。
これも、うん、まあ事業としてはそれほど今までと同じく芸能プロダクションっていうのは、うん、
なるほど、
まあ変わらないんですけど、うん、まあ今までと違うのはまた東京支部だったり石垣支部とだったり、まあこの沖縄本島以外のところでも支部を作って、うん、
はいはい、
まあ、展開していこうっていうのが今までと一番違うところですかね。
は
い、
ああ、じゃあ社長室にあの世界地図が貼ってる、
ね。あ、いいっす、貼ろうかな。
次は香港。
ああ、いいっすね。
素晴らしい。
いいですね。計画ばっかり吹いてきた。あいつ計画ばっかりしてるぜ。
ベンビーさんだっけ？あの、はい、東京進出なんですか？なんか総公開みたいの。
あ、そうなんですよ。
森本さんのフェイスブックで見たんですけど。
あ、そうですね。うん、まあベンビーさんの沖縄の最後の仕事も純駆動。
純駆動で。
いいな。ベンビーさんは東京支部なんですよね。
あ、そう、東京支部でやってまして、はい、でもう今は東京在住で。
あ、じゃあいよいよそこで勝負していくという。
はい、FM の派でもでも引き続き番組は持ってるんですよ。
持って
て、ああそうなんですか。
東京であの収録したものを、うん、あの毎週月曜日16時半から、うん、デンビーのシュトン中の宝っていうの番組やってます。これもぜひお聞きください。
でそうそう、東京に進出するということは東京にそういう舞台があるとかそういうのあるんですか。
いや、このレギュラーで、うん、まあ、何かがあるっていうのは今のところ本当にさっき言ったベンビーのシュトン中の宝っていうのが、はい、まあ、唯一のレギュラーなんですけど、うんうんうん、まあ、他にはいろいろベンビーさんもともと芸人で、まあ、沖縄で活躍してたんですけど、はい、ま
あ、
東京で俳優活動やっていきたいっていうので、
あ、
俳優、まあ、そのオーディション活動だったり、まあ、そういうのを、まあ、今からやっていこうかなというところで、まあ、情報をもらうためにいろいろあれやこれやちょっと今人を辿ってもらっていってるみたいな状況ですね。
まあ、結構ね、映画これまでベンビさん出てはるんですよ、はいはい、うん、結構俳優としても、ね、評価が高いということで、ね、
そうなんですよ、はい、まあ、いろいろもう大きいところの映画とか舞台も出させてもらってる経験は沖縄ではあったので、
なるほど、
うん、まあ、それを全国展開したいという本人の意思もあって上京してるってことですね、うんう
ん、まあ、映画っていうとね、うん、あ、ごめん、いい、
どうぞ、いいよ、化ける可能性大だなと思って、どうぞ、はい、
沖縄映画祭からさ、
うんうん、
なんか吉本が引く、引かないとか、なんか言ってね、こう綱引きやってるみたいな感じだよね、今、
うん、今ね、あれはもう引いちゃうんですよね、
引いちゃうの、
言っちゃうんですよね。
あれ俺なんかどんどん譲って譲って結局463みたいな感じで
誰も分かってない。実はマーボ
ーターのコーちゃんで俺のところ回ってきましたけど
薄い式で
一応そうですね、新報さんかな、まあ、どっか新聞によると、うん、はい、もう撤退してもこれがラストってのは銘打って、うん、でまあそれはもう間違いないと思いますね。
あのレッドカーペットよかったけどね、国際通りのね、あれたまらんない、ね、
俺この間そのどこだ、那覇島で見に行って生まれて初めて大崎さんを見ました。あれ大崎さんっぽいけどなと思いながら芸人より有名という
まあ確かに僕はレッドカーペット歩かしてもらいましたけど、はい、はい、なんかもうレッドカーペット僕たちはなんかまたライブの告知で歩いたんですよ、はい、吉本さんとまた FEC さんとオリジンの3社でやるライブがあって、それの告知枠を作っていただいたんですけど、だからみん なんか映画でなんか歩くじゃないですか、で僕たちはこのライブで歩いてるん でポスターも何も作られてなかったんです、その時なんか丸腰の若手芸人3組が歩いてて吉本オリジン FEC のあいつら何みたいな空気感すごいんですよ。なんかもう前と後ろすごい俳優さん歩いてるのにで俺たちだけなんかレッドカーペット歩いた向こう側にメディアブースみたいなのがあって、うん、もうテレビも多分6台ぐらい、多分内地のテレビも来てるんですよ、カメラ、で新聞記者とかいっぱいいて、はいはい、みんなそこで歩いていったらもう例えば浅野忠信さんとかそういう方々はもう剛力彩芽さんとか、そこですいませんっつって引き止められてなんか取材が入るんですけど、僕なんかグループだけレッドカーペットもう全部全スルーで行って前の団体追い越したんです。追い越してゴールしちゃったびっくりしました。
でも大丈夫ですよ、ブログとかフェイスブックとかインスタグラムとかいろいろ見てますよ、あの他の芸人出た芸人たちが俺たち歩いたぞみたいな感じ。
でもレッドカーペット歩くなんてすごい経験じゃないですか、ね、
すごいよね。
どんな感じやったんですか。
あのいい経験になりましたよ、本当に熱気がすごくて、なんかもうその時太陽も強かったんですけど、プラス人が多いのかなんか
熱気が
もう熱気がさらに倍ぐらいの感じで、
なるほどね、
もうかなり盛り上がってましたね。
若い女の子とかね、キャーとか言ってね、俺みたいな。
あ、そうですね。一応勘違いしそうなほどやっぱ声援出す人もいますし。
なるほど。あのゴールした通りにこう手形作るんでしょ。ハリウッドみたいな感じで。それは
あの僕たちはなかったですね。多分それももしかしたらあのスルーさせられたかもしれないです。そのあったってのは聞いてないですけど。
それでもハッピーだったんですよね。
そうですね。もハッピーですね。
国際通りって言ったらさ。まあ、あのうち団地にとってはさ、もうあの目抜き通りの目抜き通りじゃない、そこの一番ね、あの昔の三越の前か、はい、結び橋のとこでやるって言ったらさ、まあ、まあ、まあ、俺も偉くなったなと思っ
ちゃう。いやいや、僕ら県民からしたら嬉しいわけですよ。そうそう、地元のスターがこうやって歩いてるというのは、本
当に。ありがたいですね、そう言っていただいたら。
素直に。でもね、終わっちゃうから。
そうですね。
やっぱり、オリジンが。
オリジンがね。
会社設立したから、吉本が脅威に感じたんちゃいます。
これはもう、はっきり言って、それは感じてます。いや、違うんですよ。なんちゅうこと言わせるんですか。あの、来年はでもオリジンが引き継いだ、あの、島全部で大きな際に対抗して、あの首里だけで小さな世ってのをやろうと思ってる。首里ありがとうございます。
首里劇場で、
首里劇場、アイス首里劇場跡地で、みんなで iPad でピンク映画を見ようであとはあの首里赤平のレッドカーペットって
首里赤平ってうまい
坂がすごすぎてみんな息切れてるっていう。
ではあの、まあ、先ほどハッピーというキーワードが出たので、
はい、
今日なんか収納室からハッピーな曲を準備してくれたということで、
ありがとうございます。
曲紹介してもらっていいですか。
はい、はい、もうやっぱり先ほどですね、もうマーボーさんから、はい、もう世界地図のナイスパスもありましたんで、はい、80年代こちらの曲をお聴きください。はい、USA for Africa We Are the World。
はい、シュリノスクさん、もう一度曲名をお願いします。
はい、USA for Africa We Are the World でした。
素晴らしい選曲もね、それ、ね、それ世界平和を目指す。
いやだけど、はいはい、その時はあのオンタイムじゃないですよね。
あ、そうです、僕89年生まれなんで、はい、合唱曲で歌ってたんですよ、これ。
ああ、なるほど、はい、
高校とかの、
いや、これ、中学校の時で、うん、合唱曲なんて出て、僕の中では合唱曲なんですよ、
We Are the World。
We
Are
the World は。The Come
Time って。英語で歌うの、
そう、歌ってました。
すごい。
Pretend Day by Day って言ってましたね。
上手。
そうそう。でも俺、いや、俺、音痴なんで、最終的に顧問に口パックしれって言われて、先生に指定して、タオダは口パックしれって言われて、言われてましたね。
ロパ役もあるんじゃないの、もうわわわ
っていうのありました。あれでもその時は女子のソプラノが見せ場なんですよ。あの時ピンなんですよ。合唱だけどピンで、あのシンディ・ローパー役がいるんですよ。
あ、やっぱり
一番声高い子がやるっていう
見せ場。
なるほど。
リアライズのやつですね。
そうそうそうです、さすが。
ああ、それ知らなかったね、それ文化があるってことね、合唱曲だということね。
あとさ、俊之介さん、大変申し訳ない、あの、はいはい、一回、せっかく旬な話題なので、森本さんに話振りたいですけど、本屋大賞の、
本屋大書店大賞ですね、
書店大賞
です、沖縄書店大賞がもう今年はかなり話題になりまして、うん、もうなんと NHK のですね、うん、おはよう日本、はい、全国放送で授賞式が流れちゃう、
すごい、すごい、すごい、
もう嬉しい限りなんですが、沖縄書店大賞というのは、沖縄の書店員が今、一押しの本を投票で選ぶということになってるんですね。で、今年は2024年なんで、2023年の発刊のものから、1年間の中のものから選ぶという、はいはい、で、沖縄部門、小説部門、絵本部門と3部門でなってますね。で、対象作品は、うん、まあ、いつも沖縄部門が注目されるんですが、うん、岡本直文さん、東間林さんのリメンバリング沖縄が対象に選ばれました。
今と昔をね、比べる、あの、写真集
です
。面白い。
はい、もうこれが今ね、もう本当に全国的に火がついちゃって、出版社品切れちゃったという、はい、もう売れに売れておりますね。
素晴らしい、
素晴らしいな。
あの、もしよければあと2つも教えてくださいよ。
はい、はい、小説部門がですね、うん、なんと黒柳徹子さん、
ああ、トットちゃん、
はい、トットちゃんです。トットちゃんの続編が去年出版されたんですね、はいはい、まあ、トットちゃんといえば、日本の歴代ベストセラーナンバーワンなんです。
そうなんです、
そうなんです、もうハリーポッターや五体不満足がいっぱいね、売れた本があるんですが、もう記録はそれ破られてない、500万部超えなんですね。
すげえ、
すごい。
その徹子さんのトットちゃんが42年ぶりに続編が出たと、
はあ、
そういう作品だったんですね。
なるほど。まあ、
トットちゃんのその後、中学生の時の時代の話になるんですが、はい、まあ、今回の授賞式に合わせて、なんと黒柳徹子さんがビデオメッセージをいただ
きました。本当ですか、それもすごい。
すごいな。
すごいですよね。
ビデオメッセージ。
はい。で、2分半のビデオメッセージだったんですが、うん、作品の話は一切触れられず。沖縄在住の宮本亞門さん。
はいはい。
と具志堅用高さんの思い出を2分半、
うん、やりそう。
これまたね、宮本亞門さんの話が面白くて、沖縄に徹子さんがだいぶ昔に来られたらしいんですね、うん、はいはい、で、亞門さんが住まれてるという情報を聞いて、はい、で、なんとアポなしで自宅のピンポン押しちゃうという、うん、で、当然ね、お忙しい方なんでね、おられなかった、うん、で、徹子さんが紙、手紙を書いて、紙飛行機で家に、庭に投げ入れたという。
まあ、そういう。さすがトットちゃんだね。
で、具志堅用高さんの話題に移るんですが、うんうん、シーサーをね、沖縄でシーサーを見て、はい、いろんな家の屋根に、あれなんで猫が沖縄の家に乗ってるのって勘違いされたんですね。
は
い、で、まあ教えてもらったんですが、うん、まあそんな話を具志堅さんにしたところですね、うんうん、具志堅さんがなんとシーサーをプレゼントされたと。で、徹子さん、まあここがハートフルなんですが、うん、本来はまあ外に置いてね、家を守るという役割なんですが、はい、うん、家の外に出すと大事なものだから持っていかれるかもわかんないということで、うん、家の中で大事に飾っ ておいたという話からですね。で、岸健さんありがとうございましたという話です。いいですね、はい、もうトットちゃんの話どこにもない。
ないな。
絵本も作品名だけ。
はい、絵本が大ピンチ図鑑2。はい、はい、これも本当によく売れた作品なんですが、はい、おととしに1巻が出て、で、これもう100万部ベストセラーになったんですね。うんうん、まあ、絵本でね、なかなかベストセラーって生まれないんです。うんうん、これはなぜかというと、絵本を買われるのはお母さんが主なんですね、うんうんうん、で子供はこんなん読みたいってなるんですけど、プリキュア読みたいって言ってもお母さんもうそれよりこの本にしなさいってなりますよね、はいはい、なので絵本ってなかなかベストセラー生まれないんです、うんうん、もう昔の定番の作品、うん、それこそ大きな株なんかは未だに売れ続けてますし、
へー、そうなんだ、
はい、腹ペコ青虫だったり、はいはい、まあ、お母さんが子供の頃にためになったという思う本がずっと買い与えられるわけなんですよね、うん、そんな中で大ピンチ図鑑というのは新刊なんで、はいはい、もう本当に奇跡的な売れ方ですよね、うんうん、まあ、これは何かというと子供 小学生の子供がいろんなピンチに見舞われます、うんうん、例えば洗濯機の奥に靴下入っちゃった、うん、これ大ピンチです小学生からすると、はい、でそのピンチは難易度がどのぐらいでどういうふうに解決するというのがいっぱい載ってるんですよね、
面白そう、
はい、まあ、牛乳入れるときに牛乳こぼしちゃったこのピンチどうするみたいなね、でそれを1ページごとにまとめてるんですが、なぜ売れるかというと、うん、お母さんも楽しめるということなんです、あおそういうことなんですね、うん、結局ね、
なるほど、
はい、平積みでバンバン置いてありましたね、
今日バンバン置いてます、で、まあ、イラストもね非常にこうとっつきやすいというか、うん、可愛らしい絵なんで、うん、本当に大人も楽しめる内容になってますね、
なるほど、ありがとうございます。周之介さん、オリジンで出版部みたいのは考えたりはあるんですか、
う
ん、
そうですね、うん、これを機に森本出版の方にぜひお願いしようかなとは思ってるんですけど、
じゃあ業務提携しますか
いいですね、直で一等地に置けるっていう、
森本出版オリジンタレント名鑑から、
あ、いいですね
あ、めっちゃいいですね
タレントメーカー、この前オリジンリルになりましたって言って、はい、ちょっとオリジンリル T シャツっての販売したんですよ、
あ、そうなんですか、
そうそう、もう数量限定で24枚販売ですって言ったらなんと売れたのが6枚だったんですよ大きく下回ったんで、ちょっと下回って予測して販売したらそれをさらに下回るというびっくりしてい
や T シャツはいいよね、でもね、本当ね、
今今日これでもう注文殺到で終わり、売り切れです。
そうですね。もうもぜひぜひオリジンのベースで買えると思うんで、うん、今日は、はい、まだ収録時では設定してないですけど、うん、はい、
あ、なるほど、
はい、
まあ、本当に予備知識を得るためにオリジンリルのホームページを見て、
はい、おー、ありがとうございます、ご丁寧に、
この方もオリジンだったのとかとか、うん、ちょっと僕ら知識なくてですね、
タルトさん、
ヒープーさんとかも
そう、ヒープーさん、
ね、あ、そう、ヒープーさんが今回取締役会長になりまして、はい、で、このまた代表でっていう形で僕がいてですね、もともとヒープーさんが創業メンバーなんですよ。
はいはいはい、
まあ、あとは純選手、
ね、純選手ですね、
内地でも結構ね、うん、有名だったんですよね、
そうそう、純選手だったり、あと小刻みインディアンだったりっていう、うん、まあ、所属芸人はそんな感じですね、
うん、劇団も持ってた、
あ、そうです、劇団は、うん、それこそまた、これもヒープさんが立ち上げた劇団なんですけど、はい、もう15名から20名ぐらい所属してますね、はいはいはい、まあ、この秋山ひとみってヒートっていう、タレン、うん、芸劇団の俳優がなんか、うん、まあ、YouTube とかでも結構人気だったりしますね、
うん、ヒートっていう劇団なんですか、
あれ、劇団オゼっていう劇団の中の、秋山ひとみっていう、
ああ、ヒートって名前です、
あ、そうです、ヒートってあだ名で、
ヒートって言ったらね、まあ、なこと行くとね、
こう、いるかね、
いるか、ああ、そう、ヒートになるんだ、あれ、あ、ヒートゥーヒート、
ヒートゥーです、
最近ね、アイドルも入ったんですよね、
ああ、そうそうそう、あ、なんか、あつきにいにっていう、うん、大宜味村出身なんですけど、うん、もうめちゃくちゃイケメンなんですよ、
うんうん、
で、東京で3年ぐらい、うん、アイドル活動をして、うん、で沖縄に戻ってきて普通に就職しようと思ったけど、やっぱり
かっこよすぎて、
そうっす、もうタレント活動したいってなって、でいても立ってもいられずに急に履歴書を持って名古屋から原付でオリジンに来るっていう、しかもノーアポでびっくりして、急になんかイケメンのやつが入りたいですって履歴書持ってくれるから、 よく分からんけど普通は帰れって言うんですよ、うん、もう結構あのこう言ったらあれなんですけど、うん、あのユニークな方入りたいって結構来るんですけど、
なるほど、
急に来たりもすることもあるんですよ、うん、だけどこの場合は見た目が明らかにイケメンだから、うん、どういうことだろうと思って一回入って話聞こうっつって、うん、で聞いてみたらなんか、うん、そういう熱い思いがあって、でも連絡の仕方も分からんから、とりあえず来ましたみたいな。
大喜利から原付きったらすごいよね。
すごい ね。
大喜利って名古屋もっと向こうでしょ。ね。
あ、そうっす
ね。
ガソリン2回ぐらい入れ替えないと来れないよ。
高速走れないしな。
ね、うん、まあ、相当な距離を ね、まあ、来てくれてっていう、まあ、厚木にも、週刊オリジンに出てますので、純駆動の方で。
う
ん、
そうですね。まあ、女子高生ファンなんかね、つくと、一気にね、オリジンが、
ついてほしいですね。
ファンが横展開されるという。うん、
ああ、そうですね。
でも、オリジンはね、やってる時も、はい、あのギャラリーはちょこちょこ いらっしゃいますからね。
ああ、そうですね。ただ、普通になんか歩いてきた人とか。
また
もう泊まりで来てくれますよね。
いるでしょ、こう、なんでしたっけ、グルービーみたいなのは。
グルービン。
グルーピーですかっけ、
なんだろう。
なんだろう。
ファン、出待ち。
ファン、
ああ、ファンのことグルーピーって言うんですか。
違う、グルーピーではなくてね、グルーなんとかです、ごめんなさい。今、俺も思い出しきれない。
なんか、後ろに、ね。
あ、そうそう。
あ、いらっしゃるんですよ、やっぱりあの高校生のファンとか。
そうですね、いやでも高校生とか少ないですね。もう僕たちも結構芸人も平均年齢がちょっと上がってきてるんで、うん、多分30代後半とかなるんじゃないですかね、うん、平均年齢が、
うん、大阪なんかね、やっぱ吉本芸人は女子高生ファンがすごいんです、
う
ん、ね、
なるほど。
それがやっぱり支えてるところがありましてね、
うん、確かに、
ま、この厚木ニーニーを、
そうっすね、
突破口に、
突破口に
どうにか行きたいですね、はい、もう厚木ニーニーを見にあの女子高生が集まったらひょこっと尻の隙が出てくるっていう、うん、
もうイケメンに対抗して
騙し打ち、
可愛い坊ちゃんが
厚木ニーニー見に来たのにって言ってクレームが殺到するっていう。
これって何度も聞かれてると思うことを一つだけ聞きたいんですけど、
何度でもお願いします。
首里之助さんのこの芸名というかお名前の由来は何なんですか。
由来はもともと首里出身で、はい、なんですけど、うん、それより以前にもともと本名が新之助って言うんですよ。
はいはいはいはい、
川田新之助
で、はい、相方が新って言うんですよ、はい、で新と新之助で新と助っていうコンビ名なんですけど、はい、本来は、うん、だけどあの僕新之助が本名でコンビ名が新と助だから、僕の本名の新之助の中に新が入っちゃってるんですね。
難しいね。
そう。で、コンビ名が新之助だからややこしいって
なって
。
ややこしいね。
新と新之助で新之助ってどういうことってなって。で、これもっと一段階前段で言うと、高校の時に組んだんですけど、うん、高校の時は僕、名字の田和田の方で言われてたんで、はい、本名田和田新之助で、うん、友達も田和田田和田って言うんで、別にそのミスは起きなかったんですよ。うんうん、だから別に新と新之助で新之助だけれども、コンビ名は、うん。周りはみんな俺のこと田和田って言うから、うん、で、新のことは新って言うから、うん、そんなややこしいこと起きなかったんですけど、うん、芸人になったら、はい、新と新之助で新之助だから、みんな新之助って言うじゃないですか、うんうん、で。そしたらなんかもう、ややこしいってなって、先輩にお前芸名変えれって言われて、うん、で、ある時ライブで企画で、あのボックスから引いたくじが、僕の芸名になりますっていう世にも恐ろしい企画やったんですでその時にたまたま僕が引いたのが首里石峰っていうくじを引いたんですよ。
で微妙なとこですな。
6年か7年ぐらい僕首里石峰でやってたんですけど、
そうなんですか、
はい、もうそれから本当にもうその企画で決まって引いただけの、うん、あの首里石峰を7年やってて、でもこれまたややこしいのが、ややこしいのが、うん、相方の真の出身地が首里石峰なんですよ。で、僕の出身は首里崎山なんですよ。で、首里石峰って名乗ってるから、首里石峰何丁目ですかって必ず言われるんですよ。僕実は出身首里崎山なんです。どういうことってなって、相方の出身地が首里石峰です。えっつって、まずそこで自己紹介一回失敗するんですよ。で、その後、例えばラジオカーとか言ってたんですけど、ラジオカーとかだったら、はい、ただいま首里鳥堀より首里石峰でーすとか、言ったりするから、
ややこしい、
そうそう、リスナーさんから、あの意味やかなやつは誰だっていうクレームも入ったりするで、挙句の鳩には、なんかもう、首里石峰殺人事件とか新聞で出たりするから、地名でポジティブなことばっかりじゃないじゃないですか、ネガティブなものも全部受けようんで、で首里石峰なんか、ひき逃げとかなんか、出るんですよ、そう、うん、でお前、 大丈夫かみたいな感じで書類送られてきたりするんで、これはややこしいことになったと。でもありがたいことに、なんかその中でシュリッポンとか、なんかシュリのことやれたらシュリッポンっていうギャグとか、うん、テレビでなんかこうなんかできたりしたので、うん、シュリは残したい。だけどそもそも新と首里石峰で新と助も意味わからんしだから助は戻したい首里石峰は外したいっていうこの3つの三角の、 あの中に生まれたのが首里の助っていう
ああなるほどめっちゃ聞いてよかったこのエピソード
聞かないよ普
通こんな長い尺で説明する時間も必要ないのでよかったと思います
田和田新之助っていうんですけどね、はいはい、おじいちゃんがね田和田清純
あと田和田新潤
新潤
ありがとうございますそう
学者なんですよ、
はい、
学
者はいあ主任中だからね
そう琉球大学の教授
やってます、ね、教授やってて、うん、あの結構考古学者と、うん、あのあと薬草家、
はい、
あの、はい、まあ植物学者やってて、
うんうん、牧野富太郎だねじゃあね、
うん、あそうなるんですかね
牧野富太郎の沖縄の牧野富太郎じゃない
ですか あれですか最近の
朝ドラ の, 朝ドラの
あ本当にそうです
春らんまん
あそうそうそうです本当にそんな感じだと思います、うん、で結構なんかそれか港川源人とか、うん、大山貝塚とか、うん、
あのそれも
山田グスクとかあの発掘してるんですよ、
うん、へえそうなん
ですであの全県で多分200カ所ぐらい発掘しててめっちゃ発掘してるなと思って、うん、で僕あの去年新人発掘オーディションっていうのをオリジンで開いてたんですよ。アツキニーに発掘したんですよ。
だと血は受け継いだわけですね。
そうするとこの崎山のお家っていうのはこの立派なこの門構えのね、うん、こう学者のお家みたいなこの赤瓦バーってあってさ、うちの中に空室がボンボン
ってあってさ、ありそうですね。
いやでも本当に植物学者っぽいなみたいな入れ立ちでありますね。
やっぱり
結構植物生えてて庭があってみたいな。そうそう今手入れどうなってるのかなちょっと。見れてないですけど。
シュリさんも声なく植物愛する。
そうですね。僕は一応、うん、あの街路樹を中心に見てます。
街路樹。
街路樹専門で。
ありがとうございます。ではそろそろ森本さんの曲を挟んでおきたいんですが。
はい、はい。スージークワトロのですね。ワイルドワン。
はい。
はい。これうちの週刊オリジンの出囃子で使ってる、
うん。あ、そうなんだ。
森本さんもう一度お願いします、
はい、はい、スージークワトロのワイルドワンでした、
うん、ああいいですねこれね、
うん、あの純駆動で週刊オリジンに見に来たら聞ける、うん、もう毎回聞けるんです
よなるほどねあのぜひ出囃子だけ聞いて帰るのはやめて
ほしいはいということでねあの植物学者の、うん、あのいや考古学者か
あそうそうおじさんの話のまだ言っていいですか
お孫さんということでね
お孫さん、
ね、そうなんですよ
まあ僕こういうの大好きですから食いついちゃうんですよ
いやいやいやもうすごいやっぱ学者に憧れますけどね、うん、結局なれなかったけどと、うん、いうことで、
はい、いやいやでも学者とは違うんですよ、うん、お医者さんまで学者みたいない
やいや
ことじゃないんですか
違いますよ
ジャンルとしては
魔術師みたいなもんですよ
魔術師もすごいなもっとすごい気がするが魔術師逆に怖いな
怖い怖い
怖いよ怖いよ怖い怖い
魔術師
学んだ感が出ないですね魔術師って
こといや危ないですよ本当にね
うん、
うんまあ、冗談ですよ
いや分かってますよ本気で言ってるなと思ってないですけどいやでもすごいですよでも8年間ラジオ続けてらっしゃって
素人がね本当に、う
ん、いや本当本当だこれだけ盛り上がった回も珍しい、
うん、珍しいね
珍しいよねこれね
本当に僕らの中では本当に永久保存版ですよ、
ねうん、うるさいやつ呼んじゃったなって
そうなんですかちょっと後悔してるじゃないですかもっとゆったりやりたいなじゃないんですよ
あのここでは
い
あの場合あの楽器やってる人たちも呼んだりしますので、うん、生演奏をやってる
んですね。そうですか。
いろいろとチャレンジしてきたよね。
落語家呼んで生で落語
して、落語してもらったりとかね。
そうなんですね。なんか音楽ね。
はい。
ハーモニカはできますよね。
ハーモニカ やったことないですよ。なんで急にハーモニカやらすのか。
じゃあ俺カスタネットで。
いいんですよ。
じゃあ俺指笛で。
簡単な楽器ばっかりで。
いや、純駆動がですね、うん、先月15周年を迎えまして。
おめでとうございます。はい、
4月24日に。
はい、すごいすごい。
もうあっという間でしたが、うん、もう最近面接来る子たちがですね、うん、小学生の頃に来てたとか。
あ
もう幼稚園の時にお母さんに連れてこられたのが最初とか、
なるほど、
そう聞くとね、もうこの子の人生とともに純駆動に僕はいたんだなと思うとね、うん、感慨深いなという気持ちでいっぱいなんですけどね。
森本さん自身は12年ぐらい、はい、ちょ
っと13年ぐらいですね、はい、12年半ぐらいですね、
うん、だってもう大那覇じゃないもんね、うん、今じゃあ純駆だよね、
純駆だよね、
はいはいはいはい、
昔あそこ大那覇って言ってたからね、
そうそうそう、うん、まだ D 那覇の看板は残ってるけどね、
あ残ってるのまだ、うん、
だから残ってますよね、屋上にね、
あ残ってます、残ってます、はい、
うん、確かにすごいですよね、
うんうんうん、そ本屋ね、あんなでっかい本屋見たことなかったもんね、ね、まあ、休養度ぐらいだったの僕たち、
ね、ああ、うん、そうですよね、
だって全国でも屈指の売り場面積ですよね、結
構そうですね、うん、今は地下に駿河屋さんが入ったんで、はい、今1500坪ぐらいでやってるんですけど、はい、まあかなり大きいですよね、はい、それでもね、
はい、だから俺は純駆動のさ、うん、今は3階まででしたっけ、
はい、
4階5階6階あらずだから、うん、いつあそこが開くのかなって楽しみにしてるんです
けど、オリジンの常設劇場ね、
あこれ最高っすね、
いやーやっちゃいましょうか、
あそこ屋上ね、ゲームセンターがあったはずなんですよ、
あそうな
の、あディーナハの時ですか、
そうそうそうそう、
屋上ってあったんですか、
屋上じゃないや、一番最上階、
へ
え、あそこどうなってんのかなっていう、まだあんのかなって、
今は専門学校入ってますよね、
あいやそうですね、8階に専門学校入ってますね、
はい、
この間津波のね、あの避難の時にですね、まあ、みんな屋上にね、うん、うちのスタッフとかは行ったんですけど、はいはい、一般の方が来られて、うん、屋上みたいな入らせてくれへんかなみたいな
こんな時しかね、
これを機に
あの時は懐かしいな、閉めたの、閉めはしなかったの、
あそうですね、閉めて11時40分ぐらいですかね、落ち着いてから再開したんですけど、うん、
あなるほどやっぱり、
はい、
うん、確かにここら辺だったらなかなかあんだけ高いところないですもんね、
そうそう
な、ないね、
そうなんです、
うんうん、お向かいさんのね、あの、伊藤万ビルだっけ、
あ伊藤峰さん、
伊藤峰さん、ね、はい、あそこも昔からあってね、まあ、結構高いじゃないですか、
はいはい、そうですね、
確かに、うん、
安いね。
いやいや、昔ほら紳士服の一式型とかだからさ。
ああ、そうなんだ。
なんか
地元そうだね。
地元だっす、うん。僕前島小学校だから。
うん、ああ、そっか。地下に、地下にね、なんか飲み屋、クラブみたいなのがあったって聞いてますけどね。
ディスコが
すごいですよね。もう今じゃ考えられへん。
あ、イエロー、はい。あ、イエローってこっちにあったんですね。国際通りにもありますよね、
うん、
エイリーとかね、
エイリーとか、
ね、エイリーは今もありますね、
ディスコビルがねあったのもね、
うん
うん
うん、
へ
え、うん、
いやいやいやいやね、沖江通り行ったら昔はね足場が行くとこだった
から
へえ、
足場ってあの
子足場
っていうのは、ね、遊び人、
遊び人、
あ遊び人、
直訳すると遊び人
みたいな
すごい、マーボーターボーさんが放送禁止用語に気をつけてます
いや
では収録さんの今後の展開の話を聞きたいんだけど、うん、先にマーボーの曲を、
で僕ね落ち着いた曲持ってきました、ね、
本当に
今日はねあのパッと見せにね、パッド・メセニーの、まあ、これを聞けば分かる、分かると思う、うんね、シュリノスケさんのねこれ馬力の感じがあるんですよ、ラストトレインホームっていう、
おいい、ね
うん、馬力を聞いてください皆さん、シュシュポポーどうぞ
ーユニーク
あ僕でしたっけパッド・メセニーで、何でしたっけ、うんラストトレインホームですね。
電車がポップ。
シュシュポップ。
シュシュポップもね、そうに。
馬力感じました
そうそうそう。これはいいよ、この曲は。
しゅんすけさんのイメージもつかめたし。
そうそうそう、もう馬力がね。
じゃあ、もうあと残り少しなんですけど、うんはい、まあ、新しい会社も作ったということで、うん
はい、
ちょっと夢を。語っていただきたいです
けど、ねうん、ああいいっすか僕の、はい、シュッシュポッポドリームを
あーお願いします、
お願いします
、はい、はい、いやあの夢ですか、
うん、まあ、目標でも何でも結構ですもう今後こんな姿勢やるみたいな、
うん、そうですね、まあ短期中期長期ってあるんですけど、
あそうですか、
まず短期は T シャツを売り切ること
です、ね、それ大事だ、それ大事、
そうですね、あの18枚、ぜひ18枚買ってください誰か
最初から難しい、
ここで2枚売れたからもうバーボーターボー
あやったあと16枚、
はい、16枚
で、まあ、あとはなんかね今日もいっぱい音楽流してますけど、
はいはい、
まあ沖縄では音楽すごいイメージがあるじゃないですか、はい、すごいアーティストさんもいっぱいいるし、うんうん、まあ、古典で行ってもまあ三線とかも観光客にも人気だし、うんうん、っていうところで、うん、まあ 沖縄のお笑いっていうのも文化として、うん、まあ、全国的に沖縄のお笑いって結構あの今熱いと思ってて、はい、まあ、全国の芸人さんも来たりするし、うん、まあ、僕たちが逆に出ていってアピールしていけば、うん、なんか沖縄にもこんなお笑いがあるんだなっていうのを知ってもらえるかなと思って、うん、なんか沖縄お笑い芸人こんなにいるって他の地方にない文化なので、
う
ん、
なるほど。
でも沖縄の人はそれ知らないし、うん、でも全国の人はまあそれのことは分かってないので、うん、沖縄の人は当たり前と思ってる、うんうん、全国の人はそれに気づいてないっていうところをまず気づかせたいなと思って、うんうんうん、だからちょっとまあ月一東京とか行ったりして、はい、なんかライブやったりとか、うん、まあ、いろいろあがいてみようかなっていう感じでやってるんで、うんうんうん、なんかそれがまたね、ここで例えば FM 那覇で今日喋ってるけど明日普通になんかラジオ聞いたら TBS ラジオで喋ってるとか、なんかそういう世界線ってなかなかないなと思って、うんうん、凱旋パターンはあるじゃないですか、はいはい、で売れた先の具志堅さんとか、はい、他の、まあ、すごいタレントさんいっぱいいますけど、うん、その凱旋パターンじゃなくて逆にローカルから羽ばたくパターンで行き来するっていう、うんうん、なんか人がなんか何組とかいたら、うんうん、なんか沖縄の人もなんか面白いかなと思って、はいはいはい、より身近で昨日隣で飲んでたあいつが今日なんか、まあ、
TBC やってるよ、
そうそう、ラビット出てるぜとか、 なんかそんな世界線ができたらなんかワクワクするなっていうところがあって、
は
い、
な
んかそうい
う、ね、
うん、ワクワクするね、
そういう感じでやっていきたいなっていう、うん、まあ、まあそれが夢とか目標ですね、うんうん、はい、
そのためならだね、純駆動の水曜の、
そう、水曜、水曜10時半、
そうそこから
フェスいっぱいやるじゃないですか、うん、あの HY にしても、モンゴル800にしても、みんな、うん、あの地元でフェスやるじゃないですか、
はいはい、
あの辺のオープニングの MC とかを、どんどんなんかやったらいいんじゃないですか、
う
ん、
あ、そうですよね、うん、そうそう、あそことか結構本当にいけると思うんですよ。うん、あのアナウンサーさんとかがやってたりするので、うん、盛り上げ系のイエーイという MC がなんかやってもいいなと思う時ありますね、まあ、もちろんアナウンサーさんも上手に進行されるんですけど、まあ、芸人がやってもなんか波長合うのかなみたいな空気感はありますね。ただそれが水曜19時半にかぶったら僕は困りますから、
さすが
週刊オリジンメインで
皆さん、あの水曜の19時半ダメだよ、ね、リスナーね、うん、あとほら、家族的なイベントと結婚式とかでもさ、もうたまに来てくれる時あるじゃない、うん、もう芸人さん来てくれたらもう空気が全然違うからね、うん、あれがいいよね、やっぱりね、
うん、あ、そうですね、う
ん、あの司会とか俺の職場の子もだし、あの親戚の子とかも淳先生とかね、
なん
か
あ、はいはい、
いっぱいオリジンの人が司会やってもらった、うん、見てますけどね、
うん、ああ嬉しいですね、
うん、ちなみに沖縄書店大賞の司会はオリジン芸人に
やってます、ありがとうございます、
いいですね、つながり大事
オリジン芸人の友紀と
そうなんです、しかも発注2人ということで発注させていただきました、
タレント近所リエで
いやいやいや、癒着ぶりが
いや本当にズブズブで
めっちゃいいじゃないですか、ね、それこそローカルって、ね、
いやそれこそ本当に本書いてね、純駆動で平積みしたら面白いだろうね、
ね、うん、周囲の少さなんか本当にそういうのやったら全然いけそうな感じなんですけど、ね、
本ですか、うん、これはちょっと、うん、あの大会議しましょうか、
大会議
まずおじいちゃんのことから書いて
あ、いいですね、おじいちゃんの本を丸パクリするとねいいかもしれないですね出版社にだって孫ですよって意味やからロジックであ、いいな勝手に造反しようからおじいちゃんの
、まあ、とりあえず AI に書かしといてそれを逆訂正して書いていくという
か、ああなるほど、いやいやいや、おじいちゃんの本学習させてあ、いいっすね、
いいね、これね、じゃあもう未来のね、あの、
そうですね、
熟道の平積みまで見えてきたところだよ、
やっちゃいます
ね、そうですね、最終的にコンプラ違反のことを言って終わるっ
ていうそろそろお開きの時間来たようです、
あっという間です、
はい、ということであっという間でしたね、
はい、
はい、本当にありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、またぜひお願いします、
次回の放送は6月12日、
はい、
もう6月ですよ、
6月、
水曜終わってるよね、沖縄、
水曜終わってるね、沖縄ね、
第2水曜日の8時からですね、はい、FM 那覇 78.0MHz でまたお会いしましょう、今日は朱之助さん、
はい、
森本店長、
はい、
あれ、あ、エグゼクティブプロデューサー
です。あ、そうだ。
言いにくいっすね。
言いにくいっすね。
いいで。ありがとうございました。
あの、魔術師でもいい
です。全然違います。
それは僕です。
近くあったんだ。
いや、よろしいですか、
はい、はい。
マボ
ーターボーの、
まちづくりハッピーレディオ
でした。ありがとうございます。楽しかった。